足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。アラさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう、梅雨で、ムシムシして。
ねえ、なんか
ですね。
朝とかももうちょっと、すっきり爽やかかなと思ったら、結構意外となんか、むわっとしたりとか、してるよね。なんか。
雨の日も多いしね、やっぱりね。
雨、やっぱ、それと雨がやっぱ半端ないよね。なんか。
おー、すごい、豪雨できますもんね。
うん。で、だから場所によってはもうなんか6月の降る量1日とか2日とかでもう降ってるとかいうね、場所によってはとんでもないことになってるから。
そうですね。なんかいいですね、うん。いやー、まあね。あと、でもまだ6月も真ん中できないしね。
まだね、普通、まだまだ梅雨明けへんから、嫌やな。こんな感じは。じゃあもう今日はこれで終わり。今日これで終わり。
かニュースやりますよ。
はい。
はい。それでは今週のニュースは8件です。デジタル庁はマイナポータルから設定できる公金受取口座の登録ミスに関する調査結果を発表しました。全国で748件の登録ミスが発生した可能性があり、約13万件のケースでは本人以外の口座が登録されていたことが判明しました。登録ミスは職員がログアウト処理を怠っていたために起きたものでした。デジタル庁は口座情報の閲覧制限や行政機関への情報提供停止などの対策を講じ、該当者には口座情報の修正手続きを案内する予定です。
はい、もうね、話題にこと書かない、マイナンバーカードなんですけど、いやーもうなんかすごいですよね。その、まあ、登録ミスとかそういうね、人的ミスっていうのもあるんですけれども、ちょっと驚いたのが、その、口座登録で、まあ、特に小さいお子さんのね、公金の入金先の口座として、親の口座を登録するっていうのができてしまうんですよね。で、本来それはやっちゃいけないということらしいんですよ。だけど、なんかちょっとした特殊な操作をするとできてしまうらしくて、いや、できてしまうってあかんやろっていう、そもそも。で、それで、この前、河野さんテレビで出て、それは、やらないでねって、いや、やらないでねじゃなくて、できないようにせなあかんのちゃうのっていう、もう、根本的に何かが間違ってるんですよね、作り方として。まあ、そういう状況なので、今後、まあ、しばらくはというか、永遠にというか、ドタバタするんじゃないかなと。まあ、そういう設計のところからもうすでにおかしなことが起きてるっていうことなんで、これね、早いうちにぐちゃぐちゃになっていくんじゃないかなという気がします。
MMD 研究所は、職業別でのチャット GPT の利用経験率についての調査結果を発表しました。調査結果によれば、チャット GPT の利用経験者は全体の 10.0% であり、AI チャット君は 5.8%、Bing AI は 6.1% でした。職業別では、会社勤務管理職の利用者が 23% で最も多く、次いで会社経営者役員が 22.5%、学生が 18.2% でした。チャット GPT は情報収集やアイデア出しなどでよく利用され、会社に勤務している363人のうち約6割が仕事上の利用に関するルールが存在すると回答しました。
はい、チャット GPT をね、こう使うっていう人たちがだんだん増えてきてはいるんですけれども、ただとはいえ、まだこの MMD のアンケートを取ったうちの 10% なんですよね。こう使う、チャット GPT 使った人。これ15歳から69歳男女5000人を対象に、調査をしたと。いうことなんですけども、まあ、これ、を見ても、まあ、それぐらいなのかっていう感じもするし、まあ、一方でね、ただこの、会社勤務してる人とかは、まあ、6割方が、その仕事上でこういう使い方をしなさいっていうルールが決まってるというような話もあるので、まあ、だから、すごいその差が出始めてるっていうのがありますよね。使ってる人たちはすごくこう、もう実務で、使い始めていて、まあ、情報収集とかアイデア出しとかそういったものに使うような人たちがもう出てきてる一方で、全く使ってないとかっていう人たちもまだまだいるというところなんで、この辺の差が今後どう開いてくるのか、それによって何が違ってくるのか、多分そのあたりをよく、見ておかないといけないし、で、またその AI もすごい勢いで進化しているので、それによるその企業間のその仕事のやり方の差、進み方の差、いろんなものが、違いがものすごい出てくるんじゃないかなと。なんかちょっとそのあたりが気になります。
電子情報通信学会は、生成 AI に関する声明を発表しました。学会は、生成 AI の利点と問題点を認識しつつ、技術貢献を行いながら社会や政策の結論に従うと表明しています。生成 AI は人工知能研究の重要な進歩ですが、学習データの法的、倫理的な側面を慎重に検討する必要があり、研究やイノベーションを止めるのは避けるべきだと結論付けました。
はい。まあ、内容的にはね、そんな目新しいことを言ってるような感じは全くないんですけれども、まあ、とはいえ、こういう電子情報通信学会のような研究者が集まってるようなところで、まあ、こういう声明を出すっていうのは意味があるかなと思います。まあ、その人たちにとってはまあ、当たり前なんですけど、研究をね、止めるっていうのは、ありえない話ですよね。その自分たちが止めたとして、その日本の研究が遅れていくだけで海外ではもっと進んでいってしまうと。その差が開いたところで今度追いつくことができないような状況になるぐらいの進化を今してるので、まあそこは止めようがない。とはいえ、ただ一方で、じゃあその倫理的な問題とか、その法的な問題とか、そういったものを無視して、突き進んでいいのかっていうと、ちょっとそこはまずいよねっていうようなところにも入りつつあるのが AI の技術なので、こういったところのさじ加減を意識しながら研究していくというところのその意識をね、持っていていただくって、研究者の人たちもそういうことを意識しつつ研究するっていうことはすごく重要なポイントでもあり、またそういう議論をね、行われることを、私たちも注目していかないといけない。そこが社会を大きく変えるきっかけになるかなという気がします。
集英社は AI 生成画像を使用したグラビア写真集の販売を終了すると発表しました。発売後に様々な意見を受け、編集部内で検証を行った結果、AI 生成物の販売は慎重に考えるべきだと判断し、販売終了を決めたそうです。これまで適法の範囲内で行っていると回答していましたが、制作過程での検討不足や AI 生成物の商品化に関する議論の深まりを考慮し、より慎重な判断をする必要があると説明しています。
これですね、まあ、いろんな AI 生成のそのグラビア写真集みたいな、写真じゃないんですけど、AI 画像集みたいなもんですけど、それが今山のように出てきてるんですね。電子書籍でものすごい数出てきてるんですけども、まあ、そこに、集英社も、まあ、乗っかってというか、 それでいろんな、こういう生成 AI が作った画像で、写真集を出してきたんですけども、実は問題になったのはですね、その中の一つがですね、実際にいる、アイドルとめっちゃ似てるっていうね、そっくりの画像が出てきてたということで、それはさすがにあかんやろというような話になってきて、ネット民が特にいろいろ騒いだわけですね。これはまずいんちゃうかと、本人そっくりじゃないかっていうのがあって、で、まあそこでこれはちょっとまずいよね、確かにっていうことになり、集英社が、それの販売をやめるっていうことに、なってきたと。で、まあ、これまではね、別に法律に違反してるわけではないと言ってたんですけども、さすがに、ここまで似すぎてしまうと、肖像権とかいろんな意味で危ないよねっていうのを、まあ、こういうね、出版社自らがそういうことを明確にしてくれたっていう意味ではすごく大きかったんじゃないかなという気がします。おそらくこれからね、生成 AI の問題いろいろ出てくると思うんですけども、こういういろんなトライアンドエラーを含め、そういった中で、軌道修正されていくんじゃないかなと思います。
日本の住所のヤバさという話題がツイッターでトレンドになっています。犬郎さんのノート記事、とにかく日本の住所のヤバさをもっと知るべきだと思いますがきっかけになっていて、日本の住所表記の正規化や名寄せが大変に困難であることが詳しく解説されています。読者からは非常に大変な問題だ、想像以上の厳しさ、解決が難しいといった感想が寄せられています。
はい。この住所の問題ね、非常に重要な問題なので、後半にしたいと思います。
マイナビの調査結果によれば、2024年卒業予定の就活生の 15.3% が、生成 AI などの登場によって、就職観や志望先の選択に影響を受けていることが分かりました。影響を受けている人たちは、単純作業が不要になるために事務職を諦めたり、AI にはできない仕事を選びたいと考えているそうです。一方、影響を受けていないという人たちは自分のやりたい仕事に応募する。AI に代替されにくい仕事を選んでいるそうです。
まあ、このね、AI、生成系の AI が特にそうなんですけども、そういうものがチャット GPT みたいなのが出てきて、まあ、様々な仕事に影響が出てくる、あるいは、こういう職業がなくなるとか、何割の人たちに影響が出るとか、仕事がなくなっていくとか、いろんなことを言われてますよね。まあ、だからこそ、これから社会に出てくる、就活生にとっては、本当気が気ではないと思うんですよね。で、まあ、それによって、自分の選ぶ、就職先っていうのを変えたっていう人たちが、まあ、まだそんなに多くはないとはいえ、15.3% そういう人たちがいたということなので、多分ですね、今後こういう数字っていうのがもっと大きくなるんじゃないかなという気はします。で、まあ、この職業なんですけども、本当その職業がなくなるのかって言われると、なくなることはないと思うんですね。どういう職業にしても。なかなかそう簡単にはなくならないんですけども、ただ、とはいえ、やることはすごく変わってきます。で、マニュアル化されていること、ルーチン化されていることなどは、どんどん自動化が進むので、そうじゃない、人だからこそできるところっていうのを、いかにね、考え出すか。ただ、とはいえね、社会人経験がない、学生の人たちにそれを選ぶって言っても、非常に難しいですし、企業の方も、どうすんなっていくのかって、ね、なかなかそこも今、みんなが、思い悩んでるところでもあるので、本当就活する人たちにとってはなかなかね、先の読めない時代になってきてるのかなと思います。
アップルは初の MR ヘッドセット、ビジョンプロを発表しました。日本ではその機能が SF アニメ電脳コイルを連想させるとして、ツイッターで話題になっています。アニメでは電脳メガネと呼ばれるウェアラブルコンピューターが登場し、子供たちが使っている物語なのですが、似たような使い方がビジョンプロの発表動画でも紹介されていました。
はい。電脳コイルはね、かなり前の、アニメなんですけれども、すごく話題になっていて、私もめちゃくちゃ好きでですね、これ2回ぐらい見てます。電脳コイルは。2回どころじゃないな、3回ぐらい見てるのかな。まあ、すごく面白い、その AR の電脳メガネっていうのを、かけてる子供たちが、まあそこに見えてるその電子ペットとかね。で、その中で仮想空間とか AR の空間の中で、なんか戦ったりとか、いろんなゲームをやったりとか、そんなことをやってるアニメのストーリーになってるんですけども、ただですね、そこは本当にメガネなんですね。普通に、メガネをかけて、やってる。今アップルが出してきたやつって、いやいや、言うてもゴーグルやん、みたいなね、ところがあって、私今回のこのビジョンプロは、正直、売れないやろ、これ、どう考えてもって思ってるんですけど、あまりにもね、見た目がかっこ悪すぎるっていう、その使ってる人の様子を周りから見ても、かっこいいって感じじゃないし、で、まあ、ヘッドバンドをね、つけなきゃいけないっていうところで、かなりね、これ、ハードル高いよなって、特にその髪型を気にする女性とか、まあ男性でもね、結構ビシッとこう髪型決めてる人とかは、これ被らないと思うんですよ。で、また被ってる様子がやっぱどう見てもあんまかっこいい感じではないので、果たしてこっからね、アップルさんどうやってこれ切り返していくのか、まあ、今回、CEO のティム・クックさんすら被ってデモしてないと。ティム・クックさんが被らないっていうものをなぜ売るのっていう、ちょっとアップルさんなんか早まっちゃったのかなと思います。
神奈川県横須賀市は、全国の自治体に先駆けてチャット GPT を試験導入し、使用した職員約8割の効率が上がったそうです。試験導入は約41日間行われ、消防用設備の検査や文章作成、アンケートの作成などで業務短縮効果がありました。利用した職員のアンケートでは、効率向上について大幅に上がるが 10.9%、上がるが 71.6% と報告しています。
まあ、自治体でのね、利用ということで、まあ、横須賀市が結構、その、気合を入れてというか、業務の中で、使っていったわけなんですけど、まあ、その中でね、かなりこう、作業効率が上がったりとか、まあ、時短につながった。とはいえ、まあ、平均では1日10分ぐらいみたいなんですけども、まあ、ただね、それでも、こういう、ちょっと使ってみると、それぐらいこう変わってくるっていうことなので、まあ、今後、その AI の使い方とかがもっとどうすればいいのかっていうのが分かってきたりとか、あとは現状ではなかなかね、その課題になっているそのセキュリティの問題とかがあって、個人情報とか、あるいは、外に出せないような情報、そういったことを、入力できないとかもあるので、そんなところもですね、変わっていくと、一気にいろんなものが変化するんじゃないかなと。で、またその、今は職員が使うっていうことだけですけども、その市民の人が窓口としてこういう AI を使っていけるような状況になってきたらですね、劇的にいろんなものが変わるんだろうなとは思ってます。まあそこまでね、行くにはもっと日本語がしっかり使える AI を、開発しないといけないので、そのあたり日本政府がどこまでね本気で気合を入れて開発するのか、今いろいろこう動いてますけれども、そのあたりがどういうふうに実現できるのか、ちょっと注目したいなと思ってます。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半で続きます。足立さん、足立さん、
はい、
かごやさんがですね、
はいはい、
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか。ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のところで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のところで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。Apple Vision Pro。
はい。
呼吸落として貼りましたけど、意外に評判いいみたいなことを僕聞きましたけど、
ああ、だから性能としてはめっちゃいいと思うんですよ。
はいはいはい。
今まであるいろんなウェアラブル系のウェアラブルというか、まあ、ゴーグルというか、まあ、VR とか、そういういろんなメガネとか比べたら、そりゃね、その液晶とかいろんなものが良くなってるんで、うん、はい、そういったものとか、また使い方として、まあ、なんて言ったらいいのかな、コンピューターのディスプレイの一つとして考えれば確かにすごくいいものだとは思うんですよ。
はい。
うん。思うんですけど、そこの性能面はちょっと置いといて、私が思うには、はい、まあ値段がたとえね、これまあ今回めっちゃ高いんですけど、50万近いじゃないですか。
そうですね。50万円ですね。
うん。49万いくらとかぐらいになるんでしょう。今のレートでいくと。で、
う
ん。だからこれ、例えばめっちゃ安くなったとして、例えば3万円で手に入るとしても、じゃあみんな買うのかって言ったら、多分買わないと思うし、買って、まあ2、3回使って、すぐ使わんようになるかなっていう気がするんですよ。
まあ、それは、まあ、ありますね。
うん。で、特に、さっきもちょっと言ってたんですけど、私がやっぱり、アップルらしくないなってすごく思ってるのが、アップルって今までいろんな、製品出てきたときに、なんか、使ってる時のかっこよさってあるじゃないですか、アップルって。
はいはいはいはいはい。
で、特にね、iPhone なんて出てきたときって、あれをこう、ポケットから出して、スリスリやってるのを周りから見ると、おって思われる感じがあったわけじゃないですか。
ありました、ありました。
なんか、あ、一歩先行ってる感があるわけじゃないですか、その使ってる人っていうのが。
はい。
でも今回のこれ、ハブって喫茶店にいたら、お、かっこええって思うかって言ったら絶対思えんと思う。
もの珍しい目で見られそうです
。そうそうそう。なんかこいつようやるわ、みたいな感じで見るわけじゃないですか。
嬉しがりって思われそうですね。
そうそうそう。で、そもそも、アップルの公式サイトを見てもわかるんですけど、いろんな写真とか動画とか出てるんですけど、
はいはい、
まず女性の人で、くるくるカールしてるロングヘアの人とかが絶対出てこないんですよ。
はあ、なるほど、はい、はい。
全部ポニーテールとか、頭の上で髪の毛まとめてる人とか、ショートカットの女の人なんですよ。
はい、そうですね。
で、男もそうなんですよ。男の方も、なんか髪の毛こうビシッとアイドルみたいに決めてるような人が被ってるのって一つもないんですよ。
そうなんですね。
うん。要は結局あれ、ヘッドバンドつけなあかんから、髪の毛脱いだ後ぐちゃぐちゃになるじゃないですか。
崩れちゃうってことですね。
うん。髪型崩れるし。で、さらに、アップルのこのビジョン、まあ、その見え方の問題があるからやと思うけど、顔にビタってくっつくわけじゃないですか、ゴーグルみたいに、目の周りが。
はいはいはい。
あれね、女の人絶対嫌がるんですよ、化粧落ちるから。
あー、なるほどね。ペタッと、皮膚に、
うん。そう。目の周りピタってくっつけなあかんわけでしょ。外からの光入れないようにっていう意味合いもあると思うんですけど、
はいはいはい、そうですね。
うん。これはね、前の、何だったっけ、メタのとこの、メタが出してたやつ。もう名前忘れてる。
オキュラス。
あ、オキュラスクエスト。クエスト。
はいはいはいはい。
あれを使ってる、その女の人とかにいろいろ聞いたら、やっぱりね、それ嫌だって言ってたもん。
ああ。
化粧落ちるって。
はい、はいはいはいはいはい。
うん。で、じゃあ、化粧しないときに使うかって言ったら、いつ使うんっていう話になるんですよ、はい、今度。
だから普通のメガネみたいな耳にかけてぐらいや
った
ら、
そうそうそうそう。
いけるかもしれへんけど、ああ、もうがっつり何
そう、かぶらなあかんわ
けです。メガネみたいな昔の。
うん。
あれはちょっとかなんな、いうのが、ってこと、
ね。そうそうそう。やっぱりね、かっこよさが全然ないんですよね。アップルらしさがない。
ですよね。
で、さらに、これ、ちょっと私全部見てないかわかんないですけど、あるメディアに出てた記事で、
はい。
アップルの CEO のティム・コックさんがね、
つけてないと。
うん、被ってないんですよ。普通、アップルって、そういう、これ、一押しの商品出てきたら、そのね、うん、前のジョブズさんとか完全にそうですけど、ね、CEO 自らが、うん、使ってみせるわけじゃないですか。ほら、こんなすごいよって、ね、うん。で、それが、ティム・クックさんが被ってないっていうのはどういうことっていう。で、多分ね、それは私の思うに、ティムさんって、はい、メガネかけたはんですよ。
はいはいはいはいはい。
メガネかけて、あれかけるって多分ね、かなりきついんと思うんですよ。
ああ、なるほど。
メガネ外してかけなあかんすよ。
はいはいはい。
で、メガネ外してかけるときには、あれ、オプションで確かあるはずなんですけど、中にその視力に合わせたレンズ入れれるようになってるんですけど、それオプションでつけなあかんっていうことを考え出したら、めんどくさって。かっこよくないよね。なんか。
はいはいはい。スマートではないですね。
なんかアップルらしくないよね。なんかもっさって感じになるやん、それ。
まあ、どっちでしょうね。出るのは1年、来年の年末でしたっけね。
うん。だからそれをね、
うん、
今のあの形でこう出したアップルは、それともうなんかこの出すタイミングとかね、もうなんか完全にいろんなもん間違えてるよなっていう気がして。
なるほど。
今出すんやったら、こんだけさ、みんながのチャット GPT とかで騒いでるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そしたら、Siri のもっと拡張した AI と Siri が組み合わさって、その会話できるような Siri とかね。うん。
ああ、はははは。
そうそうそう。ただ、一問一答じゃなくて、こういろいろ次々こうやりとりできるとか、そういう Siri 発表した方がもっと、うおーって、さすがアップルになってたと思うんですけど。う
ん、まあ、ヘイいらんようになったらしいですけどね。
いや、そんなちっちゃいのは、ちっちゃいのはどう、そんなどうでもええ
わ。いや、かっこいいじゃないですか、外でね。
なんかちょっと、いや、なんでアップルこのタイミングでそっちっていう、なんか、いや、性能はいいよ、確かに。だけど、使うかって言われたら、いやーっていう。
まあ、そうですね。まあ、だから、YouTuber がね、レビューするために買う。
そうそうそう、そう。アクセス稼ぎにはいいと思うよ。もうみんな持ってないがゆえに。
ほんでみんな気になるしね。
そうそうそう、気になって、50万もするやつどんなんやろってみんな気にはなってると思うんやけど、それが例えば、
ね、
まあね、3万、4万になっても買うかなっていう、使うかなっていう、なんかそんな感じがして、いや、アップルさん今回完全に間違ったんちゃうのっていう気がすごいするんですよね。
なるほどね。
うん、
まあまあ、まあまあ、そんなあれで。ちょっと後半のニュースいきますね。はい、日本の住所のヤバさという話題がツイッターでトレンドになってますと。うん、
はい。
犬郎さんのノート記事、とにかく日本の住所のヤバさをもっと知るべきだと思いますっていうのがきっかけになって、
うん、
日本の住所表記の正規化や名寄せが非常に困難であることが詳しく解説されてると。
はい。
で、読者からも大変な問題やとか、想像以上の難しさや解決が難しいという感想が寄せられてるというニュースなんですけど。
はいはいはいはい。
はい。これはどういう内容なんでしょうか。
これね、まあ、ここに、私は住所って本当ね、めんどくさいなって思ってる人なんですよ。やっぱりその。
とかで余計、なんか、同じ、そうそうそう、ね、京都は、二つ表記があるみたいな。
京都市内はね、上がる下るで表現するからね。
ねえ。
うん、そこら辺とか、まあ、ね、これ結構一番めんどくさい、なんでそんなことになってるかっていうと、そもそもの要因が、その、住所をつけるルールっていうのは、それぞれの自治体に任されてるんですよ。
ほー、なるほど、はい。
うん、国でなんか統一でこういうふうに住所つけなさいっていうルールがあるわけじゃなくって、どうもその各自治体任せになってる部分が結構あるんですね。
はい。
で、それともう一つは、まあ、山崎さんみたいにね、あっちこっちにこう土地持っておられる方はよくご存知だと思うんですけども、地盤と住所と違うじゃないですか。その。
違いますね、はいはい。
うん。土地の登記とかで使う地盤っていうのがあって、それは、結構細かく分かれてて、ね、はい、枝盤とかいろいろあって、すごい細かい数字がいっぱい振ってあるわけですよね。
はい。
で、それとか、その元々一つの土地だったのを、なんか、遺産相続とかで半分に分けたりとかして、そうしたら枝盤ができてとか、で、でもその後結局一軒、家建てたりマンションとか建つと、その地盤が別々やけど、実は住所は同じ番地になってるとか、すごいそこら辺の関係がこう結構複雑なんですよね、まずは。
なるほどね。はい。
うん。で、それで、それぞれのところで、こう、自治体がルール作ってやってるから、その、都心部のようなところで、割とその、もう新しくできた街とかそういうのになると、大体、都道府県があって、その月市があって、で、その月になんとか町とか、まあ、区があるとこもあるけど、行政、政令指定都市とかだったら、何々区とか区があって、で、大体なんとか町があって、何番地、何の何とかいうのが、こう、基本パターンとしてはそれなんですけど、うん。ところが、ちょっと地方の方行くと、何々市、何々町で、その後番号がいきなり来るとかね、何丁目とかそんなんなくて。うん。
ああ、ありますね。
うん。で、それでこのね、犬呂さんのそのノートの記事見てびっくりしたんですけど、
はい。
何々町がないとこあるらしいんですよ。
その、
何々市でいきなり数字が来るんですよ。
なるほどね。はい。
うん。何々市一丁目とか、どういうことみたいな、そんなんあるんですよ。
ああ、ね、そんだけ人が少ないってことなんですかね。
うん、多分その地方の方とか行くと、それで別に通じてるから大丈夫やからとか。で、あと都心部でも、その、はい、渋谷やったかななんかでも、その、ビル3つぐらいあるんやけど、住所としては全部同じっていうのあるらしいんですよ。
ああ、そう、塊でね。
うん。で、ビルの名前で、もう、うん、ビルの名前で、郵便物とか全部届くから、もう別にあえて、その後の枝板みたいなつけんでええやろ、みたいな感じになってるらしいんです
なるほど。
そういうこととかいろいろあって、そんな、こうやれば簡単にできるんちゃうのってみんな言う人いるけど、そんなことあるかいって言って書いてるんですね、この人が。
そんなに単純なものじゃないよ。
うん、全然単純じゃないと。うん。 で、さらに、その、いや、それ住民が登録するんやから、その住所に合わせればええやんって言うんやけど、その、まあ、誰でも、何丁目何番地って書いてあるやつも、何丁目何番地って書く人もいれば、1の2の3って書く人もいるし、ハイフン入れて書く人もいるし、ノーって書く人もいるし、
省略しますもんね。
そう。だからそれは、その時によって書き方変わってるでしょ。その、
まあ確かに、そう
だね。今でこそ、なんか身分証明出せとか言うから、その免許証の書き方に合わせたりとか、そういう人、そういうのもあるけど、でも、別にそうじゃないやつとかだったら、別にもう略して書いてしまったりするじゃないですか。
略しますね。まあだから、郵便番号7桁になったからね。
そうそうそう。もう別
証
に、
明まで。
町名ぐらいで、あと、で、その後ろも、建物の名前も略して、1の2の3の、202とか書くのもあるじゃないですか。
ありま
もう建物名書くもめんどくさいなと思ったらも
す。
う ね、202だけ書いときゃ届くやんっていうのでやってたりするじゃないですか。まあ、そんなんがいろいろあるから、それを、そんな、コンピューターでできるような数式、ぽく、こう、一発で名寄せとか、できるわけないでしょっていうね。
なる
もう。
ほどね。
で、そういうベースがあるからこそ、もう今日もありましたけど、マイナンバーみたいなんで、やるって、そりゃあ、あんたさ、みたいな話なんですよ。
なるほどね。
そんな簡単ちゃうでっていうね。
自治体によって違うか、それが原因なんですね。
そうそう。それが原因やし、で、まあ私はもう結構あちこち引っ越ししてるんで、いろんなこと経験してるんで、よくわかるんですけど、その、例えば、区画整理とか、その、町村合併とかで、すごい変わるときあるんですよ、住所が。で、そういうときも、その、自分たちでそれ修正していかないとわかるんですよね、登録してるやつを全部。そしたら、そんな一回で全部できるわけないじゃないですか。もう、なんか銀行に届けたやつも、保険屋に出してるやつも、会社の届けも、取引先に言うてる住所で、
そうですね。
車のね、登録やら、もう免許証から、そんな全部書き換えていかなあかんですよ、自分で。
確かにそれは辛いっすね。
そんなめんどくさすぎるじゃないですか、それ、一気にやれ言われたって。で、だから一応、なるべく速やかにって書いてあるだけで、いつまでにやれとも書いてないんですよね、実は。
強制力がないってことです
そうそう、ないし、で、もうその、なんていうのか、住んでるとこ別に変わってないし、建物の名前も変わってないし、だから前の住所で送ってくる人もいれば、新しい住所で送ってくる人もいたりするし、で、まあ、そんな状況になってるやつを、その、名寄せするとか言ったって、そんなもう無理な話になるわけじゃないですか。
ですよね。
その、どのタイミングで名寄せするかによって、それ変わってきてしまうっていうことになっちゃうから。いやだからそういう、その、ベースの部分が全然統一されてない情報を使って、その、一個にこう固めていくっていうことを今やろうとしてるんですよ、国は。
なるほどね。
住所だけでもこれだけややこしいんですよね。
確かに。
で、さらにここに人の名前もそうなんですけど、漢字表記って結構めんどくさい話いっぱいあるじゃないですか。
あります。
一番有名なのというか、例えば渡辺さんって漢字めっちゃ種類あるでしょ。
あります。ワッターもベーもね。
そうそうそう。ものすごい種類あるんですよね。
ありますね。
で、あれが、その、パソコンとかスマホで打てへん字もあるわけですよ。
ですね。
その、住民票には登録されてるんやけど、でもパソコンでは出されへん字とか、それ、マイナポータルで入力してくださいって言われたって、どうやって入力すんねんと。
確かにね。
名前漢字で入れろって言われたって、いやいやいや、どうやってっていう。そういう問題はあるし、で、さらに今回も問題になったけど、その、マイナンバーって日本に住んでる、要は住民票を持ってる人に全部に番号を振ってるから、中国の方もいるわけですよ。韓国の方もいるわけですよ。
ああ、そうですね。
うん、そういう人たちの表記はどういうふうにするのとかね。それは、まあ、中国の人はまあ確かに漢字と読み仮名でいいのかもしれないけど、韓国の人はあれ漢字ではないからね。ハングルの表記って。
そうですね。
うん。
はいはいはい、はい。
あれはどこに入れるのとかね。
ああ。
うん。そういういろんな問題が実ははらんでるんですよ。山のように。
中国の人はね、漢字やからね、もう普通に。
いや、普通に言うたって全然違う字いっぱいありますよ。
ね、まあまあ、簡略体とかなんかいろいろありますね。
うん、いろいろあって、またさっきの話じゃないけど、パソコンとかスマホで入れられへん字いっぱいあるからね。
はいはいはいはい。韓国でも金さんとか、ね、リーさんとか、漢字、一応あるじゃないですか。
うん。
うん。
それでいいの？っていう話とか。
わからへん。
本当に、
ね、
本当にそれでいいの？っていう話とか。
あれは当て字なんかな？
いや、だからいろいろあるから、そこら辺もね、いろんな問題があるわけじゃないですか。そういうなんか考えたら。
はいはいはい、
もっと何やっけ、中東の方の方の、ああいうよくわからん文字みたいなのとかあるじゃないですか。絶対読めへんような字とか。そういうなのもどうすんのって。で、カタカナで表記するって言ったって、本当正しい発音じゃないから、ちょっと漢字とかカタカナが書き方が違うとかあるわけじゃないですか。ね、V の発音のウーに点々入れるのか、ブーで書いてる人もいるのか。
ああ、確かにね。
そんなこと言い出したら、どうすんのそれってっていうね。
なるほどね。確かにそうですよね。
結構ね、これね、人が見ないとわからないことが大量にあるんですよ。
はあ。
そうすると、それを1億人以上の人たちのデータをみんなチェックせなあかんって言ったら、いや、何年かかんの、これっていうね。で、そのチェックしてる間に引っ越しするでしょ、みんな。
そうですね。住所変わるしね。
うん、そう。で、どうすんの？それって。いつになったこれ終わんの？この作業みたいな。なんかね、そこばっかり私は気になってて。いや、
そう、赤い気になる。はい。
もういろいろ問題になってますけど、まあだから永遠にこれマイナンバーカード、そのベースの部分の情報をちゃんと整えないと、これいつまで経っても解決しない問題がずっとついて回りそうな。なんかね、永遠に終わらないシステムになりそうだ。なんかそんな気がしています。
はい、足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、いろいろね、面白いニュースはたくさんありましたけど。いやー、まあ、名字の問題も、まあ、住所の問題むずいっすね。
むずいっすよ。ほんとむずいっすよ、これは。調べるとね、ほんとわけわからんっすよ。いろいろ。
まあ、またそういう情報があれば教えてください。
どういう情報や、わからんけど。
本当に今ね、まあ、コロナがまた流行ってるじゃないですか。
あ、またなんかね、増え始めましたよね。コロナもそうやし、インフルエンザも流行り始めてるんですよね。
ああ、ほんまですか。
学級閉鎖とか、休校になってるとこが出始めてるんですよ、も
あ、そうですか。
う。この時期にインフルエンザって。
夏やのに、普通、いつも冬ですけどね。
そう。
ね。
空気乾燥してる時になるんやけど、こんな梅雨時にインフルエンザが流行るって、学級閉鎖せなあかんってどうよって感じやねんけど。なかなか、体調管理気をつけないと、本当に。
そう。まあ、お年もね、早くないんですから。
そんなもう、ジジイの会話はええから。なんか病気自慢のジジイの会話になってくるから。
そうですね。はい。
はい。
まあ、またよろしくお願いしま
は
す。
い、よろしくお
今
願い
日は
しま
何
す。
かった
あ、特に、はい、ありませんので、まあ、皆さん、体調管理、お気をつけください。
はい、すみません。じゃあ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで皆様、今週も聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。